特集誇り。この先もずっと故郷がこの町であるために、昭和29年に撮影された賑やかな粉川駅前商店街の様子が掲載されています。昔は賑やかだった商店街、いつの間にか笑い声が聞こえなくなった公園、規模が縮小していく地域のお祭り。私たちは今、紀の川市の未来のために何ができるのでしょうか。紀の川市自治連絡協議会会長、向井義和さんの写真が掲載されています。向井会長は、人口減少に加え、インターネット環境が整備されて情報が入手しやすくなったことにより、自治会内での関係性が希薄化してきています。地域の衰退を止めるためには、自治会が抱える問題を解決することが欠かせません。今こそ、地域が一つになる時です、と述べています。皆さんは、消滅可能性自治体という言葉を聞いたことはありますか？今年4月、民間有識者などで構成される人口戦略会議が公表した報告書で、私たちが住む紀の川市は、10年前に行われた同様の調査に引き続き、消滅の可能性がある自治体、消滅可能性自治体とされました。単純に消滅するという意味ではなく、このまま少子高齢化が進み、適切な対策を講じなければ、税収が減り、病院や学校などの公共サービスの維持が難しくなる可能性が高いという意味です。県内では23の市町が消滅の可能性にあるとされていますが、有田川町や稲美町、北山村は今回の調査で消滅可能性自治体を脱却。本市でも人口減少対策が急務となっています。生まれ育った故郷がこの先もずっと続くように、一人一人がこの問題に目を背けず、向き合うことが大切です。この機会に一緒に考えてみませんか。消滅可能性自治体とは、令和2年に実施された国勢調査に基づく、20歳から39歳の若年女性人口実績値と、その30年後にあたる令和32年の若年女性人口推計値を比較して、30年間で 50% 未満の水準にまで減少すると見込まれる自治体のことを指します。なぜ30年間なのか。
生まれてから結婚し、出産するというサイクルがおよそ30年と考えられているためです。
次に、住んでいるから気づいていない？この町に魅了されたわけとは、私たちが誇れるこの町の魅力。紀の川市ってどんなところ？と聞かれたら、あなたはどんなことを答えますか？年中楽しめるフルーツや豊かな自然など魅力はたくさんあります。ですが、毎日暮らしていると、その魅力を見過ごしてしまうことがあります。令和5年に東京都から家族で本市に移住してきた酒井和也さん家族は、この町の魅力を改めて教えてくれました。祖祖父母の故郷ということもあり、以前から年に数回は本市を訪れていた酒井さん。キャンプ好きということもあり、自然豊かなこの町に憧れを持っていましたが、生活するには不便だと感じていました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、数週間だけ本市に避難した経験が転機となりました。車さえあれば、どこへ行くにも困らない、と長期間の滞在で十分に生活できることを実感したと、和也さんは話します。さらに、東京の学校で、少し悩んでいた長男の大和くんを自然の中でのびのびと学ばせたいという思いも移住を決めた大きな理由の一つでした。全校生徒約800人の大きな学校から わずか50人の学校に転校した大和くんは、先生の目が行き届く環境で学校生活を毎日楽しんでいるそうです。和也さん自身も教員として働いており、大和くんの成長を間近で見ながら、この町の教育環境の素晴らしさを実感しています。また、地域の野球チームにもスムーズに入ることができ、家族みんなで新しい人間関係を築いています。一方、妻のかなさんは、月に一度、本市と東京を行き来し、東京での仕事を続けています。関西国際空港が近いので、本当に便利と交通の利便性の高さも魅力の一つだと話します。そして、酒井さん家族が最も驚いたのは、この町で暮らす人たちの豊かな食生活です。季節のフルーツや野菜が食卓に並ぶのは当たり前ではないです。と、移住者だからこそ気づくことができる。この町ならではの豊かさを感じているそうです。酒井さん家族の話から、この町の魅力を改めて見直すことができます。豊かな自然や温かい人、四季折々の美味しい食べ物、この魅力を私たちは誇りに思い、多くの人に広めていくことが、この町に人を呼び込むきっかけになるのではないでしょうか。次に、酒井さん、7人家族の写真が掲載されています。名前を紹介しましょう。左下がご主人の和也さん、右隣には妻のかなさん、和也さんの膝上には次男のゆうやくん、かなさんの膝上には三女のきゆちゃん、右上には長女のみゆさん、中上には次女のゆなさん、左上には長男のやまとくんです。皆さん素晴らしい笑顔の写真です。次は、誇れる魅力がたくさん、紀の川市。一年中が収穫期、フルーツ王国。豊かな大地と温暖な気候に恵まれているため、一年中様々な種類のフルーツが収穫できます。全国有数の生産量とブランド力を誇ります。子育て世帯の転入超過が2年連続県内1位。若者世代が進学や就職を機に市外へ転出することが多い一方で、本市では子育て世代の転入超過傾向が続いています。令和3、4年度2年連続で子育て世代の転入超過数が県内で1位になりました。県内トップクラスの子育て支援。県内で先駆けて学校給食費の無償化を実施。最大24歳までの医療費無償化は全国でもトップクラスの水準です。自然な立地条件。関西国際空港のある泉佐野市に隣接していることから、都市圏や海外へのアクセスが良好です。次にメッセージをいただいた方々の情報を紹介します。物件の家賃が安い。他市に住んでいますが、オーナーの祖母が内田駅前で駄菓子屋兼軽食屋をしていたこともあり、以前から紀の川市を盛り上げたいという強い思いがありました。紀の川市は物件の賃料が安かったため、事業を開始する一つのきっかけにもなりました。井端真理さん、渡辺恵里香さん、2人の写真が掲載されています。子育て支援が手厚い。紀の川市出身ですが、結婚を機に違うして暮らし始めました。出身ということもあり、紀の川市の子育て支援策などをよく調べますが、すごく手厚く羨ましくなるくらいです。住んでいる人はぜひ、他市と比べてみてください。木戸剛さん、司さん、5人家族の写真が掲載されています。人が温かい。半年前にミャンマーから紀の川市に来ました。住んでいる人の優しさを毎日のように感じています。また、岸川がすごく綺麗で、いつも癒されています。ビザは5年で切れてしまいますが、もし帰ったとしても必ず遊びに来たいです。ティン・ミャトゥさん、カウンティ・ナイさん、 二人の写真が掲載されています。
地域のブランドや魅力を後世につなぐ誇り高き紀の川人。令和5年7月、桃の登録としては全国で初めてとなる地理的表示保護制度、別名 GI に荒川の桃が登録されました。この制度は生産地域と結びついた特色のある産品の名称を知的財産として、その生産地、品質などの基準とともに国が登録保護する制度です。そんな300年以上も前から続く荒川の桃を10年後も20年後も愛される存在にするため、荒川の桃振興協議会の専門部会若桃会が令和2年3月から活動しています。45歳未満または就農10年未満の若手農家で構成される若桃会。桃のある風景をテーマにしたフォトコンテストや、ベテラン農家を講師に迎えた若手農家向けの勉強会など、ブランド認知度向上や技術向上に向けた取り組みを進めています。5年前に東京都から紀の川市に戻り、祖父の桃農家を引き継いだ城畑正則さんは、令和6年から若桃会の部会長を務めています。若手農家同士が交流を深め、課題を共有することで、地域全体の課題を解決することもある、と話す城畑さん。同じ地域で同じ仕事をする中で出てくる課題だからこそ、共感し、協力し合えています。また、時代の流れに合わせたブランディングを行うためには、若手農家の発想が必要で、若桃会の活動は大きな役割を担っています。城畑さんは、私が50歳になった頃には時代は変わっています。新しい取り組みを進めていくためにも、若桃会の活動はずっと引き継いでいってもらいたいです、と期待を込めて話します。活動が荒川の桃にとってプラスになるよう、日々試行錯誤を繰り返す若桃会。活動内容に賛否もあると思いますが、続けていくことで地域が少しずつでも変わればいい、と城畑さんは話します。若桃会のメンバーの共通認識にある、今まで地域の人が作り上げてきてくれたブランドに誇りを持って守っていく。この思いが市全体に広がっていくことが、消滅可能性自治体から脱却する一つのキーワードになるかもしれません。このブランド、地域を次の世代にもつなげていきたいと語る城畑さんの言葉は、地域への深い愛情と未来への強い意志を感じさせます。このページには、荒川の桃振興協議会若桃会部会長、城畑正則さん35歳が、桃畑で笑顔あふれる写真と、若桃会のメンバーたちの写真が掲載されています。次は、天空の村と呼ばれる場所が紀の川市にあるのを知っていますか？平野地区の標高600メートルを超える人里離れた奥地にその場所はあります。この場所で子牛を購入し、肉牛に育てる役割を担う肥育農家、太る育てると書く肥育農家として、熊野牛を畜産している西口俊一さんと西岡正彦さん。二人とも両親から畜産を引き継ぎ、互いに情報共有しながら牛を育てています。空気が良く、湧き水の流れる自然豊かな場所で、のびのびと育てられた牛はストレスが少なく、肉質もいいものになる、と西口さんは飼育環境の良さを話します。味が熟成され、脂身もしつこくない最高級の熊野牛、天空和牛を育てるためには、30ヶ月以上の長期肥育が必要で、一般的な和牛の肥育に比べ、病気などのリスクも高くなります。
一番気を使うのは牛の健康状態です。そのため、一日に何度も見回りをし、状態をチェックしています。と西岡さんは、牛舎に何度も足を運び、愛情を注ぎます。子牛を飼う際のポイントを聞いてみると、血統だけでなく、必ず確認するのは、子牛を育てた繁殖農家さんの人柄です。と二人は口を揃えます。そんな二人が信頼を置くのが、那手下地区にある中山牧場の繁殖農家、中山聡さん。繁殖農家は、母牛を飼育して子牛を産ませ、子牛を生後8ヶ月から10ヶ月まで育てた後、肥育農家に引き継ぐ役割を担います。元気で健康な子牛を産んでもらえるように、母牛にたくさん愛情を込めます。と話す中山さんは、取材中も牛舎にいる母牛に気を配ります。昨年行われた県内の繁殖農家が飼養管理技術を競い合う繁殖用メス牛の品評会、種牛共進会で最優秀賞を獲得した中山さん。西口さんや西岡さんも中山さんが育てた子牛を肥育しています。この地で生まれた子牛をこの地で育てられる。そんな場所は全国的にも少ない。この町で最高の天空和牛を育てたい。と西口さんの言葉からは、愛情だけでなく、この町で畜産を行う農家としてのプライドが伺えます。役割は違えど、最上級の愛情とプライドを持って育てられた。最高級の熊野牛にだけ与えられる称号、それが紀の川天空和牛です。このページには、紀の川天空和牛生産農家、西岡畜産、西岡正彦さん44歳、中山牧場、中山聡さん43歳、西口畜産、西口俊和さん39歳の3人が生後10日ほどの子牛を囲んでいる写真が掲載されています。対談、地域を元気にするために。桃山ハブプロジェクト発起人宮村康平さん38歳とあっぱれプロジェクト代表上田洋平さん38歳との対談です。団体結成の経緯は、上田、きっかけはコロナですね。経済活動が止まり、今後をゆっくり考える時間ができました。当たり前だったことが当たり前でないことに気づき、自分たちが元気になることはもちろん、地域にも元気になってほしいと思い、令和2年から活動を始めました。宮村、私たちもコロナがきっかけです。このままではダメだとみんなが感じていました。どんな活動をするかメンバーと話し合い、思いが共有できたので、今年の1月に発起しました。上田、うちた駅前の祭りを手伝いに来てくれた時に、桃山でも何かしたいと言ってたもんね。いよいよ動き出すんだなぁと考えると嬉しいです。宮村、コカーデラでおみくじを引いたら、やるなら今、改革の時と出たんです。今しかないなぁと思いましたね。笑い。活動内容は、宮村、地域にとって面白いことを率先してやっていこうという団体です。先駆けとして11月9日に、三船桃山祭りを開催します。上田、私たちは地域活性化支援団体として市全体で活動しています。地域で何かしたいと思っている人は一定数いますが、何をしたらいいかわからない。そんな人たちを支援する団体です。また、地域課題解決事業として中学校の部活動の地域移行の手伝いや子ども食堂なども行っています。この先、人口減少などが原因で行政だけではサービスが回らなくなってくると考えています。 私たちのような団体が動き、モデルケースを作っていきたいです。今感じている課題は、宮村、今の現状に対する危機感が地域の人たちに伝わっていないように感じます。上田、それはすごくわかりますね。このまま何もせずにいれば、どんどん人口も減って、行政サービスが低下していくってことを、自分ごとに置き換えれていない人が多いような気がします。宮村、ただ自分の町が大好きということは伝わってきます。けど、どのように好きかと聞かれたら、みんな答えられないんです。それも大きな課題の一つかと。好きが表現できないから外に向けて発信できない。その好きを見つけるには、心を震わす交流の機会が必要なんです。そのきっかけとして、祭りを開催することになりました。市外から人を呼び込んで関わることも、好きを見つけるきっかけになると考えています。上田、地域の魅力は地域の人が一番わかっているんです。昔はあった地域の交流が、今の時代はライフワークに含まれていない。そこをつなげられれば、地域の雰囲気も変わってくるように思います。これから地域を元気にしていくためには、上田、地域を元気にするには、市全体で進めていくことが必要です。まだまだ球場へのこだわりがあるので、そこを変えていかないと。今の中学生ぐらいの子からしてみれば、紀の川市は紀の川市、球場のことは知らない子もいるくらいです。宮村、私は地域外の人を柔軟に受け入れることが必要だと思います。外の人から関わりたいと思ってもらい、一緒になって新しいことややるべきことに挑戦することで地域は活性化すると考えています。なぜ二人は活動を続けるのか。宮村、正直活動を続けるのは時間も取られるし大変だなと思う時もあります。けどなぜか体が動いてしまうんです。今の子どもたちが紀の川市の好きなところを聞かれた時に何が好きか、どこが好きかを答えられるような地域にしたい。消滅可能性自治体に選ばれてしまった今だからこそ、現状を一度見つめ直すことも必要だと思っています。消滅を恐れるのではなく、どのようにして地域を理解して変化していくかを考えることが大切です。地域の中と外をつないで、本当の面白いにつなげていきたいですね。上田、外に発信できる地域にある魅力を形にして地域を盛り上げていきたいです。地域の人が大切にしてきたものをこれからも大切にしていきたいです。対談でした。ここであっぱれプロジェクトが実施したイベントの紹介です。子どもたちに楽しい思い出をたくさん作ってもらいたい。地域の元気の源を育てる大人でありたいとの思いから、昨年9月にあっぱれプロジェクトが実施した紀の川夏の陣。子どもたちに提供する食事などはなんと無料。当日はおよそ1000人もの人が内田駅前に集まり、大盛況のイベントとなりました。また、今年9月には高校生が作るお祭り、紀の川夜を開催。地元で消滅していた盆踊りを復活させました。次は、桃山ハブプロジェクトが行う、三船桃山祭りが開催されます。国の重要文化財、三船神社で、子どもから大人までワクワクできるお祭りが開催されます。時、11月9日土曜日、午前10時から午後4時まで。内容は、地元高校生による演劇、桃山町音頭、餅巻き、人気店のブース出展などです。なお、三船神社には駐車場はありません。巡回バスを運行予定です。駐車場は市役所桃山支所、東東庵などです。詳しくは、桃山ハブプロジェクト 人のインスタグラムを確認ください。紀の川市の魅力を発見。紀の川暮らし。紀の川市の暮らしで見つけた魅力をハッシュタグ紀の川暮らしをつけてインスタグラムに投稿ください。投稿いただいた紀の川市の魅力いっぱいの写真の一部が掲載されています。紀の川市は全国の多くの自治体が抱えているように人口減少、若者の流出という問題に直面しています。消滅可能性自治体を10年間で脱却できなかったという現状を突きつけられた今、私たちは地域に今一度目を向ける必要があります。地域を活性化し、地域に誇りを持つために大切なのは一人一人の地元意識です。昨今では町への愛着や誇りを持って自分ごととして町づくりに関わることをシビックプライドと言います。例えばテレビやラジオで紀の川市という名前を聞くとちょっと気になったり嬉しくなったりした経験はありませんか？もしそんなふうに感じたことがあるなら、あなたはすでにシビックプライドを持っているかもしれません。一人一人がこの現状に対してどのようなことができるのかを考え行動に移す。それは地域活動への参加や地域をもっと知ろうとすること、地域の魅力を SNS で発信することなど人それぞれですが、自分ごととして捉えて行動することが大切です。小さな一歩には変化を生み出す可能性があります。一人一人の小さな行動がやがて大きな力となり、私たちの故郷を未来へとつないでいくのではないでしょうか。まずはこの機会に家族や友人と紀の川市の魅力について話し合ってみませんか。ラブ紀の川。紀の川市のことを誇りに思いますか、という令和5年の市民意識調査では、およそ8割の人が紀の川市を誇りに思うと回答。10代は 66.7% と高く、若い世代にふるさとへの愛着があることが読み取れます。次に、紀の川市の魅力を広げたいと、紀の川市民クリエイター養成塾動画制作コース参加者福井由香子さんからのメッセージです。2018年に乳がんを患い、昨年で一区切りと言われる5年を迎えました。新しいことを始めたいと思い、紀の川市民クリエイター養成塾に参加しています。養成塾の中では、動画の撮影や編集技術、AI の活用方法などを学んでいます。新しい仲間もできて、毎日が刺激的です。私は結婚を機に紀の川市に来ましたが、出産や病気の際に近所の人の優しさに支えられました。そんな心優しい人たちが住む紀の川市の魅力を外部に向けて発信していきたいです。一人でできないこともチームになればできるので、みんなに声をかけて市内外に魅力を届けていきます。と福井さんです。編集後期。今回の特集記事を作るにあたり、取材に協力してくれた人たちからは、紀の川市の未来は私たちの手で作るという熱い思いを感じた。取材中に頻繁に出た言葉がある。なんとかせなあかん。言葉の通り、自分ごととして考えることが、この町への誇りと愛着を未来へつなぐ一歩になるに違いない。特集、誇りでした。